今日から担任牧師先生の復帰なされる時まで、ヨハネの黙示録2章3章の内容を細かく見ていきながら分かち合いたいと思います。ヨハネの黙示録2章3章はイエス様が使徒ヨハネを通して当時小アジアにあった7つの教会、エフェソ教会、スミルナ教会、ペルガモン教会、ティアティラ教会、サルディス教会、フィラデルフィア教会、ラオディア教会に宛てた手紙です。ヨハネの黙示録は完全を意味する7という数字を基本として構成されています。7つの教会、7つの燭台、7つの星、7人の人、7つのラッパ、7つの鉢など、7という言葉が54回も出てきます。それで2章3章に出てくる7つの教会は当時小アジアにあった教会でもありますが、この地にある全ての教会のサンプルであり、モデルと同じ教会です。そして私たち各自も全て教会です。そうだとすれば、その教会の姿は私たちの実像を見せてくれる鏡に等しいものです。ですからこの教会に語られる主の御言葉はまさに私たちにおっしゃること御言葉です。新約聖書の中で迫害させるクリスチャンを慰め、激励し、希望を与えるために記録されたものが3巻ありますが、それはペテロ全書、ヘブライ書、ヨハネの黙示録です。ところでこの3巻は強調する点がお互い違います。ペテロ全書はクリスチャンの正しい生き方を強調します。ペテロ全書は64年から68年の間に記録されました。その時はクリスチャンに対するローマの迫害が極に達している時でした。特に64年ローマに大火災がありましたが、クリスチャンたちが放火犯という濡れ衣を着せられ、言い表せない迫害を受けました。その迫害がどれほど激しいものだったのか、使徒ペテロさえも逃げ出しました。ペテロは逃げていく途中、向こうから来られる主に出会いました。そして尋ねました。クオバデスドミネ、主よどこに行かれますか。すると主は、私はあなたが捨てていくローマの霊魂のためにローマに行くとおっしゃいました。その言葉を聞いてからペテロもローマに戻っていき、十字架に逆さづりにされて殉教したと伝えられています。ペテロ全書3章16節はこのように証言します。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪口を言ったことで恥じるようになるのです。使徒ペテロはネロ皇帝の無慈悲な迫害の中でも永遠の希望を持ったクリスチャンが正しく生きねばならないと強調します。そうすること以上に永遠の命を持ったということをより示せるものはないからです。それで当時のクリスチャンたちは財産を没収され、社会的な身分を剥奪され、地下の洞窟で暮らすしかなかったとしても、正しい人生を生きるためにもがき苦闘しました。イタリアのローマやトルコの小アジアに聖地巡礼に行き、当時クリスチャンたちが生きていた地下カタコンベに降りて行ってみると胸がとても痛みます。あらゆる迫害を受けながらも永遠の命に焦点を当てて生きた正しいクリスチャンの人生は結局ローマを変え、ローマをよみがえらせる原動力になりました。ヒブリ書はキリストと彼に対する信仰を強調します。クリスチャンたちはローマ帝国で受ける迫害もありましたが、 ユダヤ人クリスチャンたちはユダヤ教の人々からも迫害を受けました。一回のガリラヤの大工に過ぎないイエスを主としてキリストと信じることは、ダビデ王のようなメッシャを待つユダヤ人に対する冒涜ということになったからです。それでヘブライ書は、いかなる人間ともいかなるものとも比較できないお方であることを強調します。キリストは天使とも比べられず、イスラエルの子孫を出エジプトさせたモーセとも比較自体が不可能だと言います。そして最初にして最高の祭司長であるアロンは限界のある人間に過ぎないが、キリストは永遠の祭司長だと強調します。ヨハネの黙示録は啓示を強調します。ネロ皇帝の時と同じく、ヨハネの黙示録が記録されたドミティアン皇帝の時もクリスチャンたちは言い表せない迫害を受けました。ドミティアンは復活したネロと呼ばれるほどにキリスト教に悪い感情を抱いていました。彼はローマ帝国の秩序と統一を名目に、シーザーが主であられると告白させることで皇帝崇拝を強要しました。それを拒否するならば財産を没収され、反逆者とみなされました。そんな状況にある教会を激励し慰め、未来の勝利を仰ぎ見て信仰の節操を守ることを教訓にするために記録されたものがヨハネの黙示録です。聖書66巻の中で最後の巻を私たちはヨハネの黙示録と呼びます。ところでヨハネの黙示録は一章一節はこのように始まります。イエス・キリストの黙示。私たちは聖書の66番目の巻をヨハネの黙示録と呼んでも、それを記録した使徒ヨハネは自分の啓示ではなくイエス・キリストの黙示と言います。すなわちヨハネが見た啓示ではなく、ヨハネに見せてくださった啓示です。焦点がヨハネにあるのではなくイエス・キリストにあります。あたかも大韓民国の大統領の特使が大統領の意を伝えるためにアメリカ大統領に会う前に、大韓民国大統領の言葉と言わねばならず、特使の言葉と言えばおかしいのと同じ道理です。人間はいつも主体にはなり得ません。いくら神秘的な体験をしたと言っても、それを私が見て経験したではなく、主が見せてくださり主が経験させてくださったが正しい表現です。一層重要なことは、そんな体験をなぜすることになったのか、その理由を正しく考えるときに成熟したクリスチャンになります。もしその体験自体に執着することになると、遠からず体験中毒者になったり神秘主義者になることでしょう。またいくら秀でた説教者だと言っても、彼が話しているのではなく、彼を通じて主が話されているのです。それで礼拝時間に集中せねばならないのは説教者ではなく、説教者を通じて聞こえてくる神様の御言葉であり、その御言葉の根源の出発点である神様です。そうすれば私に語りかけられる神様の声が聞こえるようになります。現代も都市が発達するには、 海と川が本当に重要です。古代にはより一層そうでした。我が国の高句麗、百済、新羅の三国時代にも各国の国力が最も旺盛だった時は全て観光を抑えていました。現在は大量貨物を自動車や汽車、航空機などを使っても運搬しますが、古代には海と川を通じてだけ可能でした。エフェソはローマ、アレキサンドリア、アンティオキアと合わせてローマ帝国の四大都市の中の一つでした。エフェソはエーゲ海沿岸に位置していたのみならず、カイスター川の入り口であったので、商業がとても発達した港湾都市でした。その上、三つの大きな道路が広がっていました。それでその道路を通じて入ってくる東方と南方、小アジアの商品が取引されていました。それで小アジア地域の最大の都市でしたし、当時としてはないもののないところでした。それでエフェソは古代世界の巨栄の市場と言われました。そしてエフェソはローマ帝国に対する忠誠と奉仕を認められた自治都市だったので、ローマ軍隊が一度も駐屯したことがなく、エフェソ出身の官吏が統治しました。そしてエフェソはローマ帝国の巡回裁判都市でした。ローマの地方長官たちが重大な裁判をするときにエフェソに集まりましたが、その裁判の光景は人々には大きな見せ物でした。またエフェソで言及しないわけにはいかないもの、最も大きな自慢は古代七不思議の中の一つであるアルテミス神殿でした。その神殿の大きさは長さが約130メーター、幅が67メーター、高さが約18メートルで、127の柱がありましたが、すべて王たちが献納したものでした。この神殿に豊穣多産の象徴アルテミス女神像がありましたが、乳房が24房もついています。神殿には数千名の女司祭がいて、彼女たちは神殿で神事を行うだけではなく、男性と性を売買することもしました。神殿の雑多な仕事を受け持つ奴隷も数えきれないほどたくさんいました。彼らは神殿の奴隷と呼ばれることを最高の自慢と考えました。アルテミス神殿は2つの得意なことがありました。1つはそこが罪人たちの駆け込み寺だったことです。ある人が罪を犯しても逮捕される前に神殿の中に逃げ込みさえすれば、その中では免責になりました。ところが歳月が過ぎるほどにその効力はだんだん拡大されて、神殿から放った矢が飛んで落ちた距離の中にいても同じように面積になりました。それでアルテミス神殿の周囲は古代の犯罪者たちの安息の地でした。もう一つは神殿にエフェソ文字というお守りを売る売店があったことです。オリンピック競技に出るレスリング選手がいましたが、彼は天下無敵で誰にも負けたことがありませんでした。その彼の足首にはエフェソ文字を巻きつけていましたが、後にそれを外すと彼は一般人と同じになったという話によって、エフェソ文字は人々にとても強力な 神通力があるものと思われていました。それで長旅を前にしている人、事業に成功したい人、不妊の夫婦、治せない病にかかった人など、心に叶えたい望みがある人々はエフェソに来てエフェソ文字を購入しました。こんな都市のエフェソで使徒パウロは3年間も伝道しました。いかなる都市よりパウロの伝道旅行の中で長い期間御言葉を伝えました。すべてのことが備わったもののように見えますが、虚栄の塊のエフェソで使徒パウロは憐れみと気の毒な気持ちで伝道に尽くしました。私たちの教会のあるソウルは21世紀アジアのエフェソのようです。ソウルは上海、北京、東京などと合わせてアジア最高の都市です。ソウルは世界のあらゆる地域にあるもので、見つからないもののない都市です。ある時はソウルが巨大な虚栄の市場のように感じられます。先週の金曜日の夜遅く体験しながら、テレビで下肢延長術、一名背を高くする手術に関する内容の最後の10分ぐらいを見ました。すねや太ももの骨を切断して中間に鉄心を打ち込み、外部に固定装置をして1週間後からこの固定外部装置を少しずつ伸ばしていくと、6ヶ月間で骨が育ち背が6センチ伸びるというものでした。1時、2時、3時の手術費だけでも計2000万円を超えるそうです。問題は6ヶ月で骨が成長しなかったり、骨髄炎、骨の中に炎症が起こると一生障害を抱えて生きなければならないということです。昨年9月に手術したという39歳のジャン氏という男性の方は、骨が成長せず足首を上げて病院に来て再検査を受けました。医師はこれからも骨が育つ可能性がないので、大腿部の骨を剥ぎ取って移植せねばならないと言いました。しかしジャン氏は背が6センチ伸びたので後悔しないと言いました。伸びた背がこれから女性と付き合い結婚するのに助けになるだろうと言いました。背が伸びるならお金がいくらかかろうと、どんな代価を払おうともそうしたいと言いました。またある医師は、背が小さいことで気遅れしてそこから抜け出せない人は医師のところに来て、障害者になってもいいから最善を尽くしてほしいと言うと話します。実際このような内容は先週金曜日に見ただけではありません。15年前にもほとんど同じ内容を見ました。本来この手術はロシアの医師イリザノロフが歪症症を持った人や奇形の足の人のために施行しましたが、それが背を高くする手術でさらに有名になりました。その時もある女性が手術を受けましたが、バスに乗っていてバスが急停車するたびに手術した部分の骨が折れました。記者がその女性に、あなたはなぜその手術をしたかと尋ねました。その女性は、自分は良い大学、良い学科を優秀な成績で卒業したので無難に就職できると考えていたが、入社試験で 書類審査は常に合格してもいつも面接で背が低くて落ちたからだと言いました。また他の女性は骨が育つには育ったのですが、足首の後ろのアキレス腱側が育たなかったので、足のかかとが地面につかず、いつもかかとを上げて歩かねばなりませんでした。記者がその女性に生涯かかとを上げて歩かねばならないが後悔しないかを尋ねたところ、その女性はこう答えました。それでも背が高くなっただけで満足しています。生涯背が低くてそれでコンプレックスをためながら過ごすよりも、たとえかかとが地面につかなくても、年取って苦労しても背が高い方がマシです。当時その番組を見てひどく泣いた記憶があります。人がどうしてその人となりや備えた才能で評価されず、どうして背丈で評価されるのか悲しく、そんな価値観が横行する社会の中で生きねばならないことが苦しいことに思われました。1904年前、競泳の市場のようなエフェソでクリスチャンたちはどのように信仰生活をしたのかを見ることを通じて、競泳の商品が満ち溢れたこの地で私たちはどのように主に仕えなければならないかを心に刻むとすれば、私たちは日々主に似ていく子供になることでしょう。今日の本文一節がこのように証言します。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ、右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。黙示録一章二十節によると、七つの星は教会の天使で、七つの金の燭台は七つの教会です。ところで主は七つの星を右の手に掴んでいるとおっしゃっていますが、その意味は何でしょうか。イザヤ書41章10節にこのような御言葉があります。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右手であなたを支える。神様は私たちを神様の救いの右の手で支えるとおっしゃいます。神様の左の手は力がないので使われないのでしょうか。私の救いの両手で支えるとおっしゃるならば、はるかに良いように思います。しかし霊であらせられる神様には右の手や左の手はありません。それで私の救いの右の手で支えるという意味は、神様の全能力で私たちを支えてくださるという神様の約束です。また私たちは今日礼拝でも使徒信条で私たちの信仰を告白しますが、こんな一節があります。三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。私たちはイエス様が復活なされ昇天し、全能なる神の右側に座っていらっしゃると告白します。そうだとすれば、神様の右側はとはどちらでしょうか。こちらでしょうか、あちらでしょうか。もし神様が後ろ向きにお座りになられたらどうなるのでしょうか。神様の右という言葉は、ただある場所を意味するのではなく、御子なる神は父なる神と存在と能力において同等だという意味です。それであちらからそこから生ける者と死にたる者を審判しに来られると言います。御子なる神様も 父なる神様と同一の創造主であり審判主であるからです。主が右の手に七つの星を持ち、七つの金の燭台の間を歩くということの意味は、主は自らの全能力で教会を支えていらっしゃり、その教会の間を巡りながら統治なされるお方という意味です。主が教会を支え、教会の間を巡ることが、教会を教会にし、神様の子供を神様の子供らしくします。その主がエフェソ教会に向かってこのようにおっしゃいました。2節3節です。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった。主はエフェソ教会を知っているとおっしゃっています。なぜならば主は教会を右手で握り教会の間を巡るお方だからです。エフェソ教会は労苦と忍耐のある教会でした。労苦は疲労困憊するまで続ける労働や激烈に力を消耗させる労働を意味し、忍耐はどんな状況でも揺らがず健康に立つことを意味します。自分に与えられたことに最後まで最善を尽くすことは本当に尊く美しいことです。それで良い結果が出れば次もまた最善を尽くそうとするはずです。しかし最善を尽くしたのにその結果が良くなかったときは、次に最善を尽くすのが容易ではなくなります。そんなときに必要なものが忍耐です。それで忍耐は本当に苦いものです。教会に労苦と忍耐があったというのは、いろんな事柄が思ったように計画通りにうまくいかなかった時にも最後まで放棄しなかったことを意味します。すなわち教会の活動が竜頭ダビではなく竜頭劉備にならせるために苦闘したということです。そして悪者たち、使徒と自称する者たち、彼らの嘘はすべて霊は善であり肉は悪であるゆえ、思い通り生きてもいいと教える霊知主義と関連のあるものと思います。彼らを阻止して主の名前を尊くするためにエフェソ教会は労苦することを拒みませんでした。エフェソはローマ帝国の巨大都市の中の一つで、カイスター川の入り口にあり、商業がとても発展したところでした。ソウルはアジアで商業がとても発展した巨大都市のうちの一つであり、観光を抱えています。そのソウルのヤンファ人に私たちの100周年記念教会があります。私たちの教会が作ったヤンファ人を紹介する歴史の画像にこんな内容があります。ヤンファ人は漢口を中心部隊とした朝鮮王朝で交通と国防の要衝地でした。ヤンファ人の深い川岸には大規模な船舶が停泊でき、全国各地の生産物がヤンファ人を通じて町と宮殿に配分されました。ハニャンを朝鮮王朝の主部、頭と言いますが、人間のすべての死体が頭につながる連結部が首です。その首の通路が喉です。朝鮮王朝の物資が最も多く生産されるのが山南地方、 충청、철라、경산ですが、そこで生産された物資と人が한양へ入るために必ず経なければならないところがヤンファ人です。そんな意味でヤンファ人は朝鮮の喉のような場所です。過去にヤンファ人が朝鮮王朝の国防と経済の喉であったとすれば、これからはこのヤンファ人が神様の御国と福音の喉になればと思います。ヤンファ人に埋葬された宣教師たちは朝鮮に来て彼らの労苦と忍耐を尽くしました。主の名前のために耐え怠惰ではありませんでした。今は全世界がエフェソであったりエフェソになることを渇望します。より大きな虚栄の市場を作るために東方清掃します。しかし虚栄は本当に輝いている見えるようであってもその実態がないため、虚栄は追求すればするほど喉が渇き虚無を感じます。エフェソのクリスチャンたちは虚栄の市場のようなエフェソで主のために疲労困憊するほど労苦し、教会が教会らしくなるためにどんな状況にも放棄しませんでした。今や私たちの順番です。私たち100周年記念教会が目に見える事物が最高と考えるこのソウルで、世俗的な価値観が牛耳る大韓民国で、主の名前のために労苦と忍耐を尽くしましょう。また私たち各自が私たちの属する家庭と職場、学校で、教会共同体の中で、私たちに永遠の命をくださるために十字架にかけられ亡くなられることをも拒まなかった主のために労苦と忍耐を尽くしましょう。その時私たちには主がくださる喜びが満たされるでしょうし、主が私たちにおっしゃることでしょう。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった。お祈りいたしましょう。父なる神様、御言葉を通して1904年前小アジアにあった教会に信仰の旅に出ます。その時そこにあった教会がどうだったのかを確認することを通じて、教会である私たち自身の生き方と信仰を振り返らせてください。古代の虚栄の市場のようなエフェソで、クリスチャンが主の名前のために労苦と忍耐で信仰を守った、その苦闘を記憶します。私たちも虚栄の価値観に満たされたこの地で、福音と真理のために私たちの労苦と忍耐を尽くさせてください。大韓民国がさらに大きな虚栄、さらなる華麗な虚栄に失踪する道でブレーキを踏ませてください。目に見えるものだけではなく、見えないものにも、ものも育んでいく国民にならせてください。目に見える顔や身長、体重で人の中身まで判断し評価する価値観にも終止符を打たせ、目に見えるものだけで自分を証明しようとする愚かさからも抜け出させてください。内なる人が強権でいられず、いろんな中毒に陥ったり後戻りできない道に行こうとする弱い人々を哀れに思ってください。父なる神様、私たちも弱く不足した誤りばかりのものですが、望みを失わないでいられるのは、主が教会である私たちを右の手で握っていらっしゃり、私たちの間を巡っていらっしゃるからです。私たち皆が主の前で生きて主を喜び、また主の喜びにならせてください。そうして主が認め 喜ばれる私たちの人生と信仰になりますように、イエス様の御名においてお祈り申し上げます。アーメン。